祝小学校創立150周年。笠岡市内の多くの小学校が令和5年に創立150周年を迎えています。そこで市内の小学校の歩みについて皆さんに紹介します。150年前の小学校の様子。クエスチョン。当時の授業の内容について教えてください。アンサー。当時の学校では読み物、算術、習字、修身、地理などを教えていました。小学校に通うためには授業料が必要で、ほとんどの学校では月10銭を徴収していました。また運動会や給食などはまだ行われていませんでした。クエスチョン。先生の給料はどれくらいだったの？アンサー。有田村の例では、教師の月給は5円だったそうです。他の職業例、警察官、巡査、約6円、大工、約50銭、日当、日雇い妊婦、約16銭、日当。クエスチョン。人口のどれくらいの割合の子供が学校に通っていたの？アンサー。明治9年の孫氏によると、当時の笠岡市の人口は約4万3800人。当時の日本の年齢別割合を参考とすると、5歳から11歳は約6800人だったと思われます。笠岡の明治7年のデータによると、当時の児童数は男子1965人、女子469人でしたので、約3人に1人しか小学校に通ってなかったことになります。また、この時代、女子は家庭内の働き手として、子守、伝畑仕事、家事手伝いなどを行っており、小学校に通うことができた女子は男子の約4分の1でした。地方の農民には貧しい人も多く、学校の授業料や学用品の購入は家庭にとって大きな負担でした。しかも子供は貴重な家内労働力でしたので、学校に行くことによってこの労働力が家から失われるのは大きな損失でした。クエスチョン。島嶼部にも小学校はあったの？アンサー。明治6年に神之島内浦に神之島学校、北木島に北島学校、真鍋島に真島学校が開校しました。当時、高島以南の島嶼部には約6700人が暮らしていましたが、明治7年には3校合わせて280人の子どもたちが学校に通っていました。小学校の始まり。明治4年、1871年11月15日、廃藩置県によって笠岡地域を含む備中全域と備後6郡が深津県の管轄下となりました。深津県は明治5年6月に織田県と改称され、笠岡に県庁が置かれました。一方、明治政府は近代教育制度を実施するため、明治5年1872年8月人民一般必ず学ばずんば、あるべからざる者として、学制を発布しました。学制発布とともに、それまであった学校、私塾、寺子屋は廃止となり、改めて学制の趣旨に沿って学校を起こすことになりました。明治6年、1873年1月、織田県は学制に準じて、織田県小学校規条を定めました。小学を8級とし、男女とも6歳から9歳までに5級に進み、10歳から13歳までに卒業、在学8年とす。この時をもって小学校が始まったといえます。明治6年に笠岡市域で設立された小学は、慶行学校笠岡村、市政学校陽砂村、長飛学校、茂平村、篠坂学校、篠坂村、 総園学校、東大戸村、高戸学校、西大戸村、平井学校、小平井村、実行学校、走り出村、石尾学校、関戸村、完全学校、山口村、吉田学校、吉田村、開達学校、今立村、富岡学校、富岡村、鴻島学校、鴻島内浦、北島学校、北木島、真島学校、真鍋島、大島学校、西大島、本村学校、中大島村、松陽学校、東大島の19校でした。これに先んじて明治5年、吉浜村にも学校、工業学校が設立されています。それぞれの校名は地名にちなんだり、人々の願いを込めて付けられました。現在の笠岡市の教育、学び、育ちをつなぎ、自立して共に生きる子どもの育成、小中一貫教育の推進、義務教育9年間を見通した教育、中学校ブロックで目指す子ども像を設定、小中学校の教職員の連携・協働、コミュニティスクールによる保護者・地域の学校運営への参画、施設一体型小中一貫教育校の開設、教育のバトンを次の世代へ、教育長岡田達也、150年前学生発布とともに小学校の歴史がスタートしました。この150年間で笠岡からこれまでたくさんの子どもたちが学校に通い、ここで学び成長し、将来の夢へと歩みを進めました。学校は新しいことを学び、先生との対話や友達との交流、スポーツや文化活動などを通して子どもたちの豊かな経験を育み、毎日ワクワクする場所でなければなりません。またテクノロジーが進化し、社会が複雑化する中で、子どもたちが未来に向かって自信を持って進むことができるためにも、子どもたちの好奇心をくすぐり、学ぶ楽しさ、知る楽しさを体験させ、生涯にわたって学び続ける力の育成をしていかなければなりません。150周年を迎える今、小中一貫教育という新しい教育の創造を目指し、笠岡市の教育は進化しています。私たちは共に歩んできたすべての人々に感謝の意を表し、未来に向けても共に協力し、これまで引き継がれてきた素晴らしい教育実践やその思いのバトンを次の世代へしっかりと引き継いでまいります。地域おこし協力隊活動報告、片岡レミナ。こんにちは、白石島に移住した片岡レミナです。移住して3年目になりました。最初は慣れない島での生活でしたが、豊かな自然と島の人の優しさに触れ、今ではずっと居続けたい場所になりました。活動としては、白石島の LINE 公式アカウントを作り、船の欠航情報や広報などをリアルタイムに配信しています。現在では白石島の半数近くの人に登録していただいています。また島内移動支援を中心とした生活支援サポート事業の白石島事務局立ち上げをお手伝いしています。事務局には高齢の人もいますが、情報共有の自動化を行うことによって負担を軽減することができました。このような成果を総務省主催の地域おこし協力隊の研修に呼ばれた際に事例として発表しました。他にも白石島で採れるマルベリーを使った商品を他の協力隊員の力を借りて作ったり、 海辺サウナなどもしています。今後は白石島に関わる若者の関係人口の増加を目指していきたいと思っています。白石島の情報をインスタグラム REMI_OKAYAMA で発信しているのでアクセスしてください。今後も応援よろしくお願いします。